市長と語ろう。今日のお客様は石川製茶株式会社の石川幹弘さんです。石川製茶で製造と営業を担当されている石川さんは、昨年12月に友人とお茶の新しい販売形態を提供する株式会社クラフトティーを立ち上げ、現在は茶師としてお茶の仕入れに携わっています。そこで今回は、市長と盛り上げよう島田のお茶をテーマに語り合っていただきます。
こんにちは、石川さん。
あ、こんにちは、市長。
はい、今日は盛り上げよう島田のお茶ということで、はい、まずお茶の話ということで、ご自身のご紹介からしていただけますか。
はい、市内の祇園町で石川製茶という会社に所属しております、石川幹弘と申します。石川製茶は創業約70年でして、お茶を製造して消費地に卸す製茶問屋です。10年ほど前に、オカリア町に日本茶一駅という小売店を立ち上げました。はい、はい、こちらでは石川製茶のお茶を産地直販価格でお買い求めいただけます。私は約12年前の2009年に石川製茶に入社しました。それまでは東京のお茶の小売店でお茶を売る仕事をしていました。で、最近では昨年の12月に、友人でもある荒谷健二と株式会社クラフトティーを立ち上げたところです。
そうですか。はい、石川さんは株式会社クラフトティーのですね、茶師として、さまざまな分野で使われているサブスクリプションのサービスをですね、お茶で展開するという事業に取り組まれています。その内容を詳しく教えていただけますか。
はい、最近では結構皆さんね、使われている言葉なんですけど、はい、サブスクリプションとは継続課金という、元来意味だそうです。で、わかりやすく言うと月額定額制というような形になります。クラフトティーという会社ではですね、月額決まった代金を頂戴しまして、その会員になっていただければ、そして来年いただければ、何回でもお茶を水筒に注いでもらえるというサービス、こういうことを始めました。
はい。これはですね、通勤や通学の途中で、このランチの外出のついでとか、そういう時に、はい、今日はどんなお茶が飲みたいっていうことで、お金を払わずにすぐにサービスしていただけるっていうことなんですよね。
そうですね。会員になっていただいていれば、その時、常時5種類は用意しておりまして、はい、種類。あと、プラスアルファ、限定で置いたりもしているとか、そういうことを考えている最中なんですけど。
その5種類っていうのは、例えばどういう種類なんですか。
はい、クラフトティーではですね、シングルオリジンといって、単純に単一、
ブレンドしてないやつですね。
そうですね、はい、ブレンドしてないものを取り揃えてまして、その品種ごと、例えば、サエ緑といった品種ですとか、はい、この辺で言うとやっぱりヤブキタという品種ですとか、その品種ごとに5種類用意をしてます。
はい、朝虫とか深虫とかではなくて、はい、品種ごとに5種類
そうですね。一応浅虫深虫の明記といいますか、そのお茶の、どういった味なのかというものも一応明記してるんで、浅虫もあれば深虫もあります。
はい、なるほど。はい、その選べるお茶っていうのはこれから増えていくんですか。
はい、もうシングルオリジンですので、なくなってしまう可能性もあるんですね、1年、経つ前に。なので、はい、常時いいものを探して、一応5種類は定番で置いてますけど、あとそれ以外のものに関しては、その時来ていただければ新しいものが飲めるような形を、取ります。
例えば今若い女性などに、私も好きですけれどもね、はい、フレーバーティーなんてありますよね。はい、日本茶の中でも香りのついているようなもの、はい、こういったものの需要っていうか、そういったのはいかがですか。
ですね、フレーバーティーに関しましてはまだ実は、置いてはないんですけれども、紅茶でありますとか、日本産の紅茶で、
和
紅茶ですね、はいはい、あとほうじ茶ですとか、あとはですね、日本産のウーロン茶なんかも置くことを考えてまして、需要があれば、そのフレーバーティーなんかもやってみようかなと思ってます。
なるほどね。はい、今、県内の茶業はですね、大きな転換期を迎えていると言われています。はい、茶業の現状、それから課題というようなものを、どう捉えておられますか。
はい、茶業を取り巻く状況は、栽培面積とかですね、生産量が減少してまして、茶価の低迷とか、それに伴って後継者不足という問題もあります。で、急速に耕作放棄地が、増加していまして、状況が悪化の一途ですね、たどっています。私たちのね、ここ、住む島田市は県内でもお茶の生産量トップ2位とか3位を、誇っている、はい、 地域ですので、うん、この島田市だけじゃなくて、まあ、他の地域も もちろんそうなんですけども、本当茶業界全体が本当に、苦しんでいる状況でして、まあ、上質なお茶のニーズが減って単価も下落してしまったと。でしかも在庫を抱えてしまうというようなこともありまして、本当に苦しい現実であります。
そうです
ね。
はい、私も一言で言えばね、儲かるお茶であったら若い人たちは継いでくれるわけですよね。で、平成12、3年頃が一番お茶の価格ピークでして、今の3倍ぐらいだったんです。
はい、
ほとんど儲けがないようなお茶になってくると、今農業をやってる方も娘や息子にはちょっと継がせられないと、はい、自分の代で終わりにしたいというようなことも出てくるという中で、どうすれば若い人たちにとってこう魅力ある茶業になるのか、そしてまたどうすれば売れるお茶ができるのかということについてですね、私もいつも考えます。で、その中でこうしたサブスクリプション、サービスですか、こういったことも含めて新たなお茶の売り方、生産の仕方、こういったチャレンジが必要なのかなと思っていまして、まさに石川さん、その最前線でチャレンジしてくださってるわけですよね。
はい、そうですね、本当に上質なお茶っていうものをやっぱ適切な価格 でたくさんの人に届けられる仕組みを作らないと、お茶の出口といいますか需要量を、ね、増やせないと思ったんですね。で、結局需要量、要するにお茶をこう履ける出口を作らないと、どうしてもお茶は価格も低迷しますし、とにかくこの出口を増やさない限りは問題解決につながらないと考えてまして、その結果、じゃあこういったサブスクリプションサービスで、簡単に手軽に、何かサービスを届けられないかというふうに考えた結果、今こういったことをしています。
そうですね。はい、石川製茶さんのお茶は島田の一品にも選ばれる、連続2回でお茶の部ができてからずっと石川製茶さんのお茶が島田の一品、本当に何十も参加商品があるんですが、審査の結果いつも選ばれるという素晴らしいお茶を生産していただいてます。そして社長さんにいつでしたか伺った時にね、やっぱり高い値段でできるだけ生産者の方からお茶を買い取りたいと、そのことによってさらに肥料だとか研究だとか重ねて良いお茶ができる、茶商は良いお茶を作ってくれる生産者がいなければ、茶商という仕事も成り立たないんだと、
その通りです、
いうお話を伺ってですね、感銘を受けたことがあります。
ですね、やはり生産家の皆さんがやっぱりやる気を持てるような茶業界にしないといけないと思ってます。私たちもやっぱ生産家さんがいないと商売できないので、とにかく出口を増やして最終的には生産家さんに還元するというか、そういったシステムをやっぱり作りたいですね。
そうですね。さてですね、もう一つ伺いたいのはこのサブスクリプションサービスですか、この新しいお茶の消費の形にチャレンジしている石川さんですけども、お茶のニーズとですね、それを踏まえた仕掛けなど新たな可能性についてどんなお考えを持ってらっしゃるのか聞かせてください。
先ほどもちょっとシングルオリジンというお話をさせてもらったんですけれども、大体お茶って1年間同じ味で安定したものを供給するために合組と呼ばれるブレンドというものを行うんですね。そうすると実はですね、これがその僕たち製茶問屋の個性であってブランドでもあるんですね。だけどこの合組によってですね、お茶の荒茶を生産してくれる生産家のそれぞれの個性はなくなってしまうんですよ。で、その上、この合組という作業工程はとても複雑で、各茶商さんの企業秘密でもあるもんですから、消費者に分かりづらい。どうやってこのお茶はどうやって作られてるかっていうことを伝えづらいんですね。
そうですね。
で、クラフトティーでは、その分かりづらさというものを、やめようと。じゃあどうするかっていうと、やっぱシングルオリジン、同一エリアで同一の品種で製造されたお茶だけを使うと。いうことを、やり始めました。そうすることでやっぱどこでどのような畑で、生産したものかが分かるようになりまして、消費者に分かりやすくて、また生産家のこだわりとか個性っていうのが如実に反映できますよね。で、個性っていうのはやっぱり一つの価値ですから、シングルオリジンっていうのはやっぱ価値のあるものだと僕たちは考えていまして、逆にこう、人気のあるお茶っていうのはその分東京とかですね、今やってる、店で消費量が増えますから、生産家さんのやる気にもつながると思いますし、もちろん僕たちも買い付けられる、ということになりますので、そういったことでこう生産家さんのやる気とかですね、消費量を増やしたいなと思っています。
なるほどね、はい、またあの、はい、経験を積んだ美味しいお茶を作る生産者の皆さんの場合はですね、はい、何々さんのお茶っていうような売り方してるのありますね、
はいはい、ありますね、最近増えましたね、うん、でもやっぱり安心感ありませんか、そういうのって。あ、
そうですよね、
はい、で顔とかがついてたりね、あの、うん、私がこだわって作りましたみたいな、そういうものがあるとやっぱりこっちも消費者もとても安心して飲めるかなと思います。
そうですね、はい、そうすると5つの品種に対してこういったお茶ですっていうようなお品書きというか、そんなものもついてるんですか、
はい、もちろん、はい、分かりやすく、あの、例えばどのくらい甘みが出やすいとか、うんうん、あの、渋さがありますよとか、うん、はい、そういったものも全部つけてます。でもちろんその生産家の名前とかも、ね、表示させてもらって、はい、うん、やっております、はい、
そうするとほぼ毎日供養であれば、この毎月定額制でお茶を入れていただくサービスというのはすごく便利な上にお得感のあることですね、はい、
そうですね、
美味しいお茶を常に飲めますから、
はい、そうですね、うん、まあ、あの、やっぱりペットボトルっていうものは皆さんやっぱ飲まれるじゃないですか、今の若い世代も。でどうすればペットボトルから、急須で入れるお茶にシフトできるのかなと思った時に、いきなりはやっぱりできないんですよね。で島田氏さんはやっぱり急須を差し上げてるじゃないですか、はい、結婚する時に、はい、これすごく素晴らしいことで、あの、僕たちもやっぱりそれはやっぱやり続けていただきたいんですけれども、やっぱりペットボトルの方が急須をいただいてもなかなか飲み始めないと思うんですね、はいはい、やっぱりそこでやっぱ、その途中の段階としてティーバッグというものを作りまして、ティーバッグって誰でも美味しくと言いますかね、簡単にやっぱ手軽に入れられますから、それを、クラフトティーではそのティーバッグを今度、こだわった入れ方で、はい、入れることによって、まあ、まるで急須で飲んでるかのような味を出そうということでやってますので、
はい、
でそこから今度は、興味持っていただいたところで今度急須で入れてもらうという、そういうところまでシフトさせるというのがやっぱり一つのテーマになってますね。
そうですね、はい、あの、お茶のペットボトルありますけども、うん、ミネラルウォーターのね、水のペットボトルに、はいはい、石川製茶さん の、 あのディックのあれを一つ入れてですね、はい、こうやって振って、はい、そして飲むとですね、はい、同じお茶のペットボトルでもね、はい、全く味が違うです。
ありがとうございます。
色合いも違うしね、
はい、
ですから一手間かけて美味しいお茶を飲む習慣というのが広がったらいいなと思うんですね。またお茶を飲む時間というもののこう安らぎであったり癒しであったり、うん、はい、おしゃれな時間空間であったり、はい、こういったものもですね一緒に浸透させることで、
はい、
例えば紅茶の好きな女性の方なんかかなり手の込んだ手間暇かけて美味しい紅茶を飲むんですよね、
はい、
同じように良質の美味しいお茶を飲む習慣、
はい、
これを広めていきたいなとつくづく思います。
本当に、はい、はい、いい話です。ありがとうございます。
そうですね、はい、またあの島田にお見えになった方々にね、こうおチョコのような小さなものにこう本当に美味しく出したお茶、うん、
はい、
ほんの少し口の中でこう回すようにして味わっていただくような、このお茶の味を一回でも味わっていただいたら、もうお茶の味美味しさは一生頭から消えないと思うんですね。
全く違うものですからね。
そうですね、ぜひ多くの方々にそうしたお茶本来の美味しさ、うん、これを味わっていただいて、島田はお茶の街だということを、で生産者だけではなくね、茶商さんも日本一って言っていいぐらい多い町だというふうに伺いました、
はいね、はいはい、
まさに切磋琢磨してお茶の歴史文化そして生活様式を広めてきた町ですから、うん、さらにね、
はい、
あのお茶は低迷してると言われますけれども、だからこそねこれからは上がっていくだけしかないってそういう思いを持って一緒に頑張りたいと思います。
いや本当そうですね、素敵な言葉ありがとうございます。
こちらこそ若い方々がこんなに頑張ってらっしゃるということで私も大変嬉しく思いましたし、一緒に頑張っていきたいと思います。今日は素晴らしいお話聞かせていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
今日は石川製茶株式会社の石川幹博さんをゲストにお招きして、染谷市長と盛り上げよう島田のお茶をテーマに語り合っていただきました。市長と語ろう。次回もお楽しみに。